1652年の1月、ロンドン市内コーンヒル近くのセントマイケル工事で、パスクはロゼーという名のギリシア出身の使用人が小さな小屋を開いた。彼は雇い主だったレヴァント会社の商人と共に過ごしたオスマン領アナトリアのスミルナで、ある飲み物を毎日飲む習慣を身につけていた。その小屋で黒く苦くひどく熱い飲み物が一杯1ペニーで売られ始めた。飲み物の名はコーヒー。ロゼーの小屋は一般にロンドン最初のコーヒーハウスとされている。それから50年でイングランドには3000軒ほどのコーヒーハウスができた。さらに100年のうちにこの施設はヨーロッパのどの首都にも名を持つようになった。そして同じ世紀の間に別の2つの飲み物、スペイン宮廷風のモリニーロという木製の泡立て棒で立てるチョコレート、中国式に小さな磁器の器で供される茶の周りにもそれぞれ並行する公共空間が育っていった。これらの飲み物そのものは新しくはなかった。新しかったのはヨーロッパ諸都市がその周囲に作り始めた建築の方だった。本校はその建築についての話だ。3つの飲み物がもともとどこから来たのか、17世紀から18世紀のヨーロッパ諸都市はそれをどう扱ったのか、なぜ現代の一杯のエスプレッソ、機関の抹茶、1枚のダークチョコレートのナレダを正直に読もうとすれば、それらをヨーロッパの手の届く距離に運んだ交易体系とプランテーション経済を抜きにできないのか。すでに存在していた文化、パスクア・ロゼーの1652年から始まる物語はヨーロッパの章であって最初の章ではない。コーヒー、茶、カカオはそれぞれヨーロッパの杯が最初に注がれるよりずっと前から、ある場合には1000年以上前から構造化された飲料文化として存在していた。コーヒーの種子、コフェア・アラビカは15世紀にはすでにイエメン高地のダンダン畑で栽培されていた。モカやアデンのスーフィー教団は夜の長い祈りを支えるためにこの入れた飲み物を使っていた。その実践はオスマン領内の宗教ネットワークを通じてメッカ、ダマスクス、カイロへと広がった。世界最初のコーヒーハウス、カフベハーネは1520年代のメッカに登場し、次にカイロ、そしてイスタンブール。イスタンブールに最初に記録された一件の年代は1554年、パスクア・ロゼーのちょうど1世紀前だ。17世紀初頭のイスタンブールには独自の建築を持ったコーヒーハウスが数百軒あった。中央の谷広を囲む低いクッション付きの長椅子、チェス、音楽、詩の朗唱、そして政治の会話、宗教権威はしばしばそれらを男たちの注意をモスクから奪っているとして閉鎖しようとした。オスマン式のコーヒーハウスはヨーロッパのカフェの直接の祖先であり、2世紀古くほとんど同じ社会的機能をすでに作り上げていた。茶は3つの中で最も系譜が長い。カメリアシネンシスは中国南西部で少なくとも2000年にわたって栽培されてきた。唐代611から907年には茶を飲むことは儀礼化された形を持っていた。760年頃に陸和が茶経に詳述している。宋代979年には後に日本が抹茶として受け継ぐ粉末を立てる方式が中国宮廷で標準だった。仏教の僧侶たちが平安期に植物そのものと実践を日本に持ち帰り、16世紀後半には線路級が茶の湯を今も日本が伝える哲学的な形へ整えた。これらはいずれもオランダ東インド会社が1610年に最初の中国緑茶の箱をアムステルダムへ送り出すよりずっと前から何百年も続いてきた守備一貫した実践だった。カカオは3つの系譜のうち最も新しいが、起源の儀礼性ではむしろ最も濃い。セオブロマカカオはメソアメリカで少なくとも3500年前に栽培化された。オルメカ、マヤ、後のメシーカ、アステカの社会はカカオの種子を発酵させローストし、ひき、トウモロコシ、唐辛子、アチョーテ、バニラ、水と一緒に泡立てて冷たい泡状の飲み物にしていた。苦かった。砂糖は登場しなかった。それは儀礼の供物として、そして支配者のための覚醒物質として鎮中され、 後期ポストクラシック期のマヤとメシイカ経済では、カカオ豆そのものが通貨として伝われた。スペイン人がモクテスマ2世の宮廷でこの飲み物に1519年に初めて出会った時、それはすでに1000年の調理技術、儀礼語彙、経済的重みを持つ一つの制度だった。スペイン人はその食感、温度、甘さのほとんど全てを変えるが、この飲み物を生み出したわけではない。ヨーロッパのコーヒーハウス、ティーガーデン、チョコレートハウスは真空の中に現れたわけではなかった。それらは別の文明が独立にたどり着いていた3つの飲料文化に対するヨーロッパ側の本案だった。ヨーロッパが作ったのは新しい公共空間の方である飲み物自体ではなく、多くの場合その飲み物を支えていた社会的実践でもなかった。ヨーロッパが寄与したのはこれら3つの苦い覚醒物質の飲み物を、それまでに前例のない単一の商業植民地体制の中に逃亡したことだ。1640年代から1700年、ヨーロッパ需要の窓。ヨーロッパによるコーヒー、茶、チョコレートの需要について際立つのは、それが3つともほぼ同じ50年の窓の中で起きたということだ。チョコレートは1520年代にスペイン宮廷に到着し、1580年代までにスペインの貴族の家庭に広く浸透していた。17世紀半ばには1615年のアンドートリッシュとルイ13世の結婚を経てフランス宮廷へ、そしてイングランドへ移った。コーヒーは1615年までにオスマン交易を経由してベネツィアへ到達し、1645年に同地でヨーロッパ最初のコーヒーハウスが開店。1652年にはロンドンへ、1672年にはパリへ届く。後にパリのカフェのモデルとされるカフェプロコープの開業は1686年だ。茶は1610年にオランダ東インド会社のアジア交易を経てアムステルダムに届き、18世紀のイギリスではイギリス東インド会社のコートンでの取引を経て、希少な贅沢品から日常の飲み物へ変わっていった。3つの飲み物を運んだのは3つの異なる交易体系だった。コーヒーはオスマン経由、イエメン産の生産、モカ港というチョークポイント、それからカイロ、そして地中海ヨーロッパ側の購買人、ベネツィアとマルセイユ。オスマン国家はモカ交易を厳しく統制したため、オランダ人は1690年に生きたコフィア・アラビカの苗をイエメンから密輸し、ジャバで自前のプランテーションを始めた。ジャバがコーヒーの同義語になったのはこの密輸が起源だ。茶はオランダ東インド会社 VOC 1602年設立、続いてイギリス東インド会社 EIC 1600年設立が両者ともコートンで買い付けて喜望峰周りでヨーロッパへ運んだ。カカオは16世紀初頭以降、メソアメリカでのスペイン植民地的抽出によってエンコミエンダ、後にレパルティミエントの労働制度が現在のメキシコ、グアテマラ、ベネズエラ、エクアドルにあたる地域のスペイン領プランテーションで先住民とアフリカ人の労働を組織化した。この同時到着は食の歴史の中で最も読まれていない事実の一つだ。3つの飲み物、3つの交易体系、3つのすでに洗練された起源文化が同じ窓の中でヨーロッパ諸都市に集中した。しかもいずれも苦い。ヨーロッパ諸都市がほぼゼロから作らなければならなかったのは、これら3つの強烈に苦いカフェイン系、テオブロミン系の飲み物を日常生活に吸収しうる公共形態だった。彼らが作ったのは苦味と会話の周囲に組織された公共の飲酒空間だった。これが印刷機が普及し、株式会社が法人格を発明し、初期の新聞が大衆読者に届くようになった時期と重なっているのは偶然ではない。コーヒーハウスは新聞が読み上げられる場所だった。チョコレートハウスは政治的派閥が集まる場所だった。ティーガーデンは新興都市中流階級が品の良さを演じる場所だった。部屋と時代がお互いを見つけた。3つの異なる抽出様式、コーヒー、茶、チョコレートを商品ではなく料理システムとして読みたいなら、最も明快な入り口はそれぞれの飲み物が物理的にどう作られているかである。3つは方向属としては 一つの家族に属する。いずれも植物原料の熱水抽出物で、苦味はアルカロイド、コーヒーと茶はカフェイン、カカオはカフェインとテオブロミンの両方と渋みのポリフェノールから来るのだが、抽出方法は全く別物で、それぞれが同じ化学に対して別の仕事をしている。コーヒーはデコクション、煎じ、兼パーコレーションの飲み物だ。焙煎した豆を挽き、湯を通すか接触させ、水に溶ける成分、カフェイン、クロロゲン酸、脂質、焙煎で生まれるメラノイジンを、挽き目、温度、接触時間で決まる速度で水に引き出す。オスマン式、玉細引きジェズベという小鍋で短く煮立てる、と、20世紀初頭の北イタリアで生まれたエスプレッソ、玉細引きに約9気圧の圧力をかけて湯を通すは、同じ原理を別の物理で実装したものだ。苦味の主成分はカフェインというよりも、焙煎で生まれるクロロゲン酸由来の化合物群。暗いカラメル褐色は、メラノイジン化学、メイラード反応がカップに与えた贈り物である。茶は、インフュージョン脂質の飲み物だ。茶葉丸ごとまたは揉まれた葉、酸化度は非酸化の緑から完全酸化のこのまで、お引かずに湯に浸し、水に溶ける成分、カフェイン、エルテアニン、カテキン類、複雑な芳香化合物群を、水温、葉の表面積、時間で決まる速度で拡散させる。茶の苦味の大半は、カテキン系のポリフェノール。渋みは、同じ化合物群が口の中のタンパク質と結合することで生じる。だから、強い紅茶は舌を引きつける。日本の抹茶はその例外で、葉そのものを石行で粉に引き、浸出させて捨てるのではなく、懸濁液として立てる。だが、化学としては同じ家族だ。チョコレートは、近世ヨーロッパの作り方では、泡立て、懸濁の飲み物だ。カカオの種子を発酵させ、ローストし、ココアバターが溶ける温度で引いて、流動するペーストにする。それを熱湯、17世紀を通じて次第に熱牛乳に、木製のモリニーリョ、スペイン人がメソアメリカのものを翻案した道具で打ち込む。これは厳密には溶液ではない。ココアバター、懸濁した固形分。ヨーロッパ版では砂糖、水をカカオに自然に含まれるレシチンが乳化剤として保持する厚いエマルションである。苦味の正体はテオブロミンと少量のカフェイン、そしてカカオ自身のポリフェノール。乾燥カカオの質量の約 50% はココアバターで、その油がカップを薄くではなく濃密に感じさせるものの正体だ。3つの抽出様式、3つの苦いアルカロイドプロファイル、口の中での3つの食感。ヨーロッパの舌はこれら3つを同時に教わったことがなかった。それまでヨーロッパの日常を担っていた飲み物、ワインとビールは、いずれも発酵物、半身よりアルカロイドではなくアルコールに基づく飲み物だった。熱くて苦い飲み物はデフォルトの範疇ではなかった。苦味の化学が舌で何をするか、なぜ砂糖とこういう形で体になるか、同じカフェイン分子や3つの異なる溶媒と食感の中でなぜ違って読まれるか、こうした舌の教育を主題として扱っているのは料理システム地図の第1章、風味と調味である。17世紀がヨーロッパの食卓に置いたのは、物理的に言えばその後200年かけてヨーロッパ料理が追いつくことになる苦味化学の協調レッスンだった。新しい公共空間、30秒で入れて十分で飲み終える飲み物はある種の社会空間を作る。炭火炉と特定の鍋、15分の集中、通常の活動の中断を要求する飲み物は別の種類の社会空間を作る。17世紀末から18世紀のヨーロッパのコーヒーハウス、ティーガーデン、チョコレートハウスはそれぞれが自分の飲み物の物理形態を取り、それぞれが別の公共機能を発達させた。ロンドン、パリ、ウィーンのコーヒーハウスは何よりまずニュースルームだった。一ペニーで一杯と席が買える。当日の新聞やパンフレットがテーブルに置かれる。政治、金融、自然哲学についての会話がその部屋の主要な商品だった。パスクアロゼーのロンドンの小屋の次にギャダウェイ、それから1686年頃にタワー街のエドワード・ロイドのコーヒーハウス、それからジョナサンズ、それからウィルズと続いた。店ごとに常連の層が違った。チェンジアレーのジョナサンズは事実上の証券取引所になった。
新しい
株式会社の株式を売買する者たちが、1773年にロンドン証券取引所が正式に制度化されるまでそこで集まった。海運商人を顧客にしたエドワード・ロイドのコーヒーハウスは、今も同じ名前でロンドン市内に営業中の保険市場ロイズ・オブ・ロンドンへ進化した。王立協会の自然哲学者たちはグレシアンに集まった。ホイグとトーリーは原則として別の店で飲んだ。コーヒーハウスは意見か金、あるいはその両方を持つ男たちのための部屋だった。同時に近代のニュースサイクルと近代の金融市場が認識可能な形を取った場所の一つでもあった。18世紀ロンドンのティーガーデン、1729年に有名な改装後の形を取ったボクソール、1742年開業のラニーラ、別種の空間だった。屋外、男女混成、入場料制、散策、コンサート、花火、小さな磁器の杯で出される茶を中心に組織された。茶は品の良い飲み物、朝と午後の飲み物、コーヒーハウスのように女性を社会空間から排除しない飲み物だった。ティーガーデンは18世紀の都市中流階級、商人の妻、徒弟の家族、町を訪れる地方の狂信がある種の公的な品の良さを演じる場所だった。建築はわざと牧歌的に、入場料はわざと中流に絞れる水準に、杯なわりの所作はわざと繊細に設計されていた。これらのどれも中国の茶の実践ではない、輸入された中国の飲み物を中心に作られたイングランドの構築物だった。チョコレートハウスは3つの中で最も規模が小さく、しかし最もはっきり貴族的だった。1693年にセントジェームズ通りに開業したホワイツは、上流社会の男たちを客とするチョコレートハウスとして始まり、今も残るプライベートメンバーズクラブへと変わっていった。ヘルメル通りのココアツリーはトーリー派の集合場所になった。スペイン宮廷風の飲み物はとろりと濃く熱く、シナモン、アーモンド、バニラ、それに砂糖を混ぜ、装飾的な銀のポットで香された。その美学の一部をチョコレートハウスは輸入した。一杯あたりの値段はコーヒーよりかなり高く、それも部屋の排他性の理由の一つだった。3つの飲み物はそれぞれ別の部屋を呼び寄せ、それぞれの部屋は飲み物の社会的位置を再生産した。これらの公共形態のどれも起源文化の実践そのものを模倣してはいなかった。ロンドンのコーヒーハウスは特定のヨーロッパ的なものよりオスマンのカフベハーネに多くを追っていたが、そこに印刷新聞、株式会社の会合、政治パンフレットを付け出した。イングランドのティーガーデンは日本の茶の湯の品の良い社交性における裏返しだった。同じ飲み物、全く異なる振り付け。チョコレートハウスはメシイカの宮廷の飲み物を取って甘くし、銀の器で香し、ヨーロッパ貴族の所属を示す印に使った。部屋は常に非ヨーロッパの飲み物の上に建てられたヨーロッパの構築物であり、17、18世紀の社会的仕事が行われた場所はその部屋だった。砂糖との結合、3つの飲み物のいずれも元は甘く飲むものではなかった。オスマンのコーヒーは伝統的に苦いまま、あるいはカルダモンと共に飲まれた。中国の茶は苦いまま、あるいは塩味の伴いとして飲まれた。メソアメリカのカカオは苦いまま、時に唐辛子やトウモロコシと一緒に飲まれた。ヨーロッパで変わったのは、そしてこれら3つの飲み物が宮廷と商人層に閉じこもらず、階級を超えて広がる土台になったのは、砂糖とのタイの発生である。1500年以前の砂糖は地中海の贅沢品で、修道院の戸棚に保管され、一粒ずつ量り売りされる種類のものであった。1500年以後、砂糖は大西洋プランテーション経済のエンジンになる。1419年以降のポルトガル領マデイラ、1490年代以降のサントメ、1530年代以降のブラジル、17世紀半ば以降のイギリス領フランス領カリブと続くプランテーション群が、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ市場での砂糖価格を着実に押し下げた。1750年までに砂糖はもう宮廷の品ではなくなった。1850年までに それは労働者階級の必需品になった。コーヒー、茶、チョコレートの甘味化は、それらのヨーロッパでの大衆需要が回転する実践上の長段である。苦いアルカロイド系飲料は習得される味だ。一杯の苦いアルカロイド系飲料に2さじの砂糖を溶かすと、それはもはや習得される味ではなく、初めて口にした人にも即座に好かれる飲み物になる。砂糖はコーヒーと茶を文字通りの意味で安く美味しいものにした。たやすく繰り返し、所得の上下に関わらず欲しくなる飲み物に。19世紀の産業化したイギリスで国民的燃料となった強い紅茶、クス牛乳、クス砂糖の労働者階級の一光は、このタイの成熟形態である。18世紀フランス貴族の甘いショコラショーはその上層形態だ。同じ化学、砂糖が苦味を溶かしてカロリー兼覚醒物質の飲み物に仕立てるが、両方で同じ仕事をしている。その単位が成り立っているのは、砂糖を安くした労働体系の上である。砂糖価格を押し下げた大西洋プランテーション経済は、大西洋を強制的に渡らされたアフリカ人の交易と分かち難く結びついていた。16世紀初頭から19世紀半ばまでに、およそ1250万人のアフリカ人が大西洋を強制的に渡らされた。砂糖島はその最大の引き受け地だった。1780年のロンドンの食卓の一杯の甘い紅茶、そして同じ夕方のパリの食卓の一杯の甘いコーヒー、翌朝のマドリードの朝食本の一杯のホットチョコレート、商業的には消費者が決して目にすることのない場所での強制労働の安さによって、その手ごろさが決まっていた商品だった。その完全版は砂糖と奴隷制、多くの人が忘れた甘い味の代償にある本校の必須の兵毒である。苦い飲み物の物語を、それを抜きにして正直に語ることはできない。ヨーロッパのカフェの歴史の最もカフェロマン化が省きがちな部分はここだ。コーンヒルのコーヒーハウス、セントジェームズのチョコレートハウス、ボクソールのティーガーデン、これらが経済的に成り立った部屋であったのは、カップの中の苦味が強制労働制の島々で作られた砂糖によって橋渡しされていたからだ。これを名指すことで部屋が消えるわけではない。部屋が読めるようになる。植民地交易の建築、3つの飲み物、3つの植民地体制、建築は細部で異なり、それぞれを正確に名指すことがこれからの数段落の仕事である。コーヒーは1700年頃まではオスマン・イエメンの独占下にあった。モカ港の上の耕地がヨーロッパに届くコーヒーのほぼ全量を栽培していた。輸出はオスマン国家とそのイエメンの依頼人たちが統制した。1690年、オランダ東インド会社がイエメンから生きた苗を密輸し、ジャワに植え、独占を打ち破った。そして東インドでの植民地的コーヒー栽培が始まった。フランスはブルボン島、現レユニオンとサンドマング、現ハイチのプランテーションで続き、ポルトガルは1720年代以降ブラジルで、後に世界最大の生産地になる場所で続いた。カリブとブラジルのコーヒープランテーションは、砂糖プランテーションと同じ労働建築、アフリカ人奴隷労働を使い、18世紀を通じてヨーロッパでの一杯あたりの価格は暴落した。1800年までにコーヒーはヨーロッパ諸都市の労働者階級の家庭にまで届いていた。そのアクセス可能性の代価は、プランテーションで強制労働させられた人々が支払った。茶は19世紀までほぼ全てを中国から仕入れていた。オランダ東インド会社がコートンから輸送し、イギリス東インド会社も自前のコートン交易を作り、18世紀には茶は EIC の帳簿の中で単一最大の価値ある商品になった。イギリス側の問題は、中国が支払いに銀しか受け取らなかったことだ。ロンドンからコートンへの銀の流出は18世紀末には維持不可能になっていた。イギリスの解決策はアヘンだった。EIC はベンガルでアヘンを栽培し、コートンの仲介人を通じて中国へ密輸し、アヘンの代価として支払われた銀で茶を購入した。結果、アヘン戦争、1839から1842年、 1856-1860 年である。イギリスは武力で中国に港を開かせ、アヘンを受け入れさせ、香港を割譲させた。18世紀から19世紀のイギリスの一杯の甘い紅茶は、交易の言葉で言えばアヘン密輸と海軍戦争と強制された譲歩の下流製品だった。
同じ時期、
イギリスは1830年代からアッサム、1860年代からセイロンで茶の栽培を始める。南インド、タミル人の年期奉公労働を歴史家が一般に非自由労働の一形態に分類する条件で使った。カカオは1520年代以降、メソアメリカでのスペイン植民地的抽出が運んだ。エンコミエンダ、後にレパルティニエントの労働徴用、さらにナトにはベネズエラとエクアドル沿岸のカカオプランテーションでのアフリカ人奴隷労働が。ヨーロッパのチョコレートハウスに届くカカオを生産した。需要が拡大すると、ポルトガルがブラジルバイア沿岸に、19世紀末には西アフリカのサントメプリンシペにプランテーションを加えた。後者では1909年にウィリアム・カドベリー自身の監査人が記録した労働条件が、イギリスのチョコレート企業による短期間のサントメカカオボイコットを引き起こした。現代の西アフリカカカオ栽培、コートジボワールとガーナで現在世界のカカオの 60% 超を生産しているは、19世紀末のポルトガル拡張の流れの上に20世紀のフランスとイギリスの植民地的上塗りが加わったものだ。コートジボワールとガーナのカカオサプライチェーンで記録されている児童労働と強制労働は、その歴史の未解決の尻尾である。この問いの構造は過去のものではない。ここは料理システムの読みの中でほとんどのカフェ誌が飛ばす部分だ。コーヒー、茶、チョコレートをヨーロッパ諸都市の手の届く距離に置いた並行する三線の植民地建築。建築は実在し、暴力は具体的で、これを名指すことは選択肢ではない。これより古い香辛料交易の先例、胡椒、シナモン、クローブがコーヒーや茶よりも前にポルトガル、オランダ、イギリス、東インド交易体系を作った経路は、胡椒と帝国、ケララの一本の鶴だ。ヨーロッパを築き、また枯渇させた話に詳しい。コーヒー、茶、チョコレート交易は、構造的にはその同じ体系の第二世代を別のカテゴリーの商品に適用したものだ。苦味は階級の印、砂糖はその端。18世紀後半までに3つの飲み物はいずれも一般的なヨーロッパでの消費に渡っていたが、それぞれが階級の署名を運んでいた。署名は飲み物そのものにはなく、部屋、器、同席するものにあった。
イギリスの茶は特にきれいな階級横断をやってのけた。18世紀前半までは貴族の飲み物で、応接間の中で磁器のティーポットから注がれていた。18世紀後半、 EIC の取扱量が増え、ポンドあたりの価格が下がる中で、茶は中流階級に届いた。19世紀半ばまでに労働者階級の都市部の食生活が砂糖入り紅茶を中心に固まっていく流れの中で、それは工場労働者の食卓にまで届いた。器は階級ごとに別物だった。応接間ではボーンチャイナ、工場の長机では厚手の陶器が、飲み物は同じだった。ビクトリア朝のアフタヌーンティーの儀礼は、その頃すでに普遍化していた習慣を貴族的に体系化したものである。コーヒーの横断は別の形をとった。20世紀初頭の北イタリアで生まれたエスプレッソは、コーヒーを30秒で飲める飲み物に加刻させ、これによってシフト勤務へ向かう労働者階級の通勤客に売ることが可能になった。北ヨーロッパのろ過式コーヒーは、ゆっくり入れて1時間かけて飲むもので、別種の部屋に落ち着いた。同じ豆、消費の速度が違い、社会形態も違う。チョコレートはコーヒーや茶のような階級横断を結局あまり達成しなかった。
それは高いままだった。カカオはより多くの加工とより多くの砂糖を必要としたというのが一つ。もう一つは19世紀の技術革新。コンラート・ヴァン・ホーテンの脱脂プレス、1828年。J.S. フライ最初の固形チョコレート版、 1847年、ダニエル・ペーターのミルクチョコレート、1875年、ロドルフ・リンツのコンチング、1879年、がチョコレートを飲み物から菓子に変えるまで、ヨーロッパのチョコレート交易は十分に商品化しなかったというもの。1900年までに、チョコレートは子どもの製品、女性への贈り物となり、カップではなく板と箱で売られるものになっていた。飲み物としての形はスペイン語圏文化、イタリアのチョコラータデンサ、深夜パリのショコラショーの伝統には残ったが、北ヨーロッパと北米のほとんどでチョコレートはもう飲み物を意味しなくなった。20世紀初頭までに3つの飲み物すべてを通じて、苦味は媒体であり砂糖は箸だった。それぞれの飲み物はより苦い形ではより希少な所属を示した。宮廷のチョコレート、ディレイの抹茶、エスプレッソのリストレット、それぞれの飲み物はより甘い形では所得分布の下層へ届いた。苦味の階級建築は同時に砂糖量の階級建築でもあり、その砂糖量は前説で名指したプランテーション経済から来ていた。階級横断と植民地労働体制は別々の歴史ではなく同じ歴史だった。残ったものと変わったもの、パスクア・ロゼの小屋から300年、何が残り何が消えたかは丁寧に読むに値する。3つの飲み物はそれぞれ別の形で近代に入った。コーヒーハウスはほぼそのまま残った。現代のカフェ、イタリア式、フランス式、ウィーン式、そして英語圏のスターバックス的子孫は、ロゼとその後継者たちが作った施設そのものだと認識できる。新聞はノートパソコンの画面に映った。エスプレッソマシンがジェズベに取って変わった。だが核となる形、公共の部屋、熱いカフェイン飲料を売るカウンター、座って話すためのテーブルは1652年から連続している。エドワード・ロイドのコーヒーハウスは4世紀後の今も同じ名前で保険を扱っている。あの部屋はヨーロッパ近代の最も持続力ある発明の一つだった。イギリスのアフタヌーンティーは体系化された形ではそのまま残っているが、今は家庭の習慣というよりホテルの儀礼であることが多い。より強い連続性は労働者階級の一杯の紅茶の方にある。ポットかマグでミルクと砂糖を入れて入れる強い紅茶は今も一人当たり消費量でイギリス第一位の温飲料だ。その同じカップは今や同じ都市のパキスタン系、インド系、スリランカ系のディアスポラの家庭にもある。元のアジアの茶の実践に19世紀イギリスの上塗りが加わった形で、飲み物としてのチョコレートは北ヨーロッパと北米の日常からほぼ消えた唯一の形だ。苦いメソアメリカの杯は16世紀にスペインで甘くされ、17世紀にスペイン宮廷の儀礼となり、18世紀にヨーロッパ貴族へ広がり、19世紀半ば以降は板チョコレートに置き換えられていった。現代のホットチョコレート、牛乳ベースで甘く時にマシュマロが浮くはその飲み物の薄められた子孫だ。よりオリジナルに近い形、水ベースもっと暗く時に唐辛子やシナモンが入るは現代メキシコのチョコラーテレメサの伝統の中に残っている。飲み物から菓子への系譜は現代のチョコレートムースのようなレシピへも続いている。構造的にはあれは泡立てられた宮廷チョコレートの10兄弟だ。抹茶も並行する道をたどった。日本の茶文化の3つの伝統で扱った儀礼の形、石臼で引いた緑の葉を熱湯で立てるは日本で生き残り、そして今は世界のカフェ文化の中にしばしばアイス抹茶ラテやアイスカフェラテとして英国の紅茶伝統から受け継いだミルクと砂糖の反射と同じグラスを共有する形で生き続けている。残ったもののもう一つは交易のインフラだ。コーヒー、茶、カカオをヨーロッパ諸都市に届けた植民地プランテーション経済は植民地が独立しても終わらなかった。現代のコーヒー、茶、カカオのサプライチェーンは同じ建築の子孫である。ブラジルとベトナムのコーヒー、ケニア、スリランカ、インドの茶、コートジボワール、ガーナのカカオ、形式上はポストコロニアル経済の中で、しかし17世紀の交易が据え付けた南北の移転構造を維持したまま動いている。フェアトレード認証や直接取引体系は最悪の価格非対称性に対する部分的な是正策として存在する。 西アフリカのカカオサプライチェーンで記録されている児童労働と強制労働は、その是正策が不完全であることの証拠として存在する。私たちが代価を払わなくなったものについて、誰がその代価を払っているかという問いの構造は、砂糖と奴隷制が閉じる問いと同じものだ。コーヒー、茶、チョコレートの物語は、その問いの長い第2コーラスである。台所で入れられる結び。現代の台所では、3つの飲み物は人類史のどの時点よりも入れやすい。カウンターの上のエスプレッソマシンは、ロゼーの小屋がカンビロとジェズベで出していたものを再現する。小さな電気ケトルと茶葉の缶、あるいは石臼で挽いた抹茶と竹の茶筅は、リクワが760年に書いていたものを再現する。100% のメキシコ産チョコラテでメサを、シナモンと一つまみの唐辛子と一緒に熱湯に溶かせば、どのチョコレートハウスが出したものよりメソアメリカのオリジナルに近いものができる。苦味はそれぞれの場合、元の苦味だ。砂糖の量は現代の料理人の選択である。これらの飲み物を本校が読んできた読み方で、千年の起源文化をすでに持っていた飲み物として、同じ100年の窓の中で3つの異なる植民地体制を経由してヨーロッパ諸都市に到達した飲み物として、苦味と砂糖の周囲に3つの異なる公共空間を作った飲み物として、プランテーション労働建築を甘い杯の中に運び込んだ飲み物として、読むことは料理システムの年表が想定している読み方の一つである。苦味そのものの完全な歴史は料理システム地図第1章に。これら3つの植民地体制を可能にしたより古い香辛料取引の洗礼は胡椒と帝国に、それらが走らせた労働建築は砂糖と奴隷制に。中世ヨーロッパの医学がカフェインとテオブロミンを薬物的物質として吸収する素地を作った段階の話は、香辛料が薬になった時代に。そしてこの並走連作のもう一本、家庭の台所が日々の食事準備を工場へ手渡し始めた時、何が起きたか。便利食品と消えた1時間にある。苦いコーヒー1杯、丁寧に入れた茶一杯、苦いチョコレート一杯。現代の料理人が台所のカウンターの上に再び開ける3つの小さな部屋。カップの外側の部屋の方は、400年経った今もまだ交渉が続いている。